お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は放射線科、飯田行先生をお迎えして、誰も知らない核医学についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて先生、この核医学というのは私初めて聞きますけれども。
はい。非常に、まあ、放射線科自体が非常にマイナーな医学の分野ではあるんですけれども、
はい、
その中でもさらにマイナーな専門分野として核医学というのがありまして、私はその専門をやってるってことになります。
そうですね。聞き慣れない方もとても多いと思うんですけれども、やはりマイナーということで。でもそのね、核医学がどういったものかということなんですけれども、
はい。はい、通常皆さんが病院で受けられる検査として、X 線写真という検査、あると思うんですけれども、
はい、
これは、体の一方向から X 線という放射線を当て、体を突き抜けてきた X 線を反対側の検出器でキャッチして、体がどれぐらい X 線を吸収したかを画像化する検査となっています。
はい、
それに対して、核医学では体の外から放射線を当てるのではなくて、放射線を出すお薬を体の中に投与して、
はい、
体の中から出てくる放射線を用いて、画像化したり、あるいはその放射線を用いて病気を治療したりする分野になります。
先生、これちょっと素朴な質問なんですが、こう放射線を出すお薬って、どんなふうにして作るんですか？
ですね、
作るっていうか。
そうですね、はい。放射性同位元素って呼ばれるものになりますね。
はいはい、
作り方はいろいろありまして、うん、代表的なものでは、原子炉で、
うん、
原子力発電する際に一緒に複合物として作られてきたり、
はい、
あるいはサイクロトロンという機械がありまして、
うん、
電子を、電磁場で加速させて、はい、ある物質に当てて違う物質を作るというサイクロトロンという装置があるんですけれども、
うん、
そういった装置でも放射性同位元素というのが作られて、それを用いて核医学というのは行っています。
そうなんですね。先生、これ一旦体の中に入れるということなんですけれども、うんうん、実際その、何でしょうか、この放射線、体の中から出てくる放射線を画像化する、
うん、
でその後のこれ画像化して例えばそれで治療したりとかもするらしいんですが、
うん、
その放射線っていうのは外に出すこと、そのまま体の中ですか？
ですね、放射性同位元素というものは半減期っていうのがありまして、
はい、
時間を置いていくとどんどんどんどん少なくなっていって、
うん、
最終的には消滅してしまいます。
ね、
ですから、放射線を使った検査で非常に怖いなってイメージを持たれる方、
そうですよね、
いらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、画像で使う、放射線ガンマ線っていうんですけれども、
はい、
この放射線自体は、基本的には、診断目的で使う放射線で、体に対してはほぼ無毒と考えてもらって、構いませんし、
はい、
放射線を出す物質自体も時間を置けば消えてなくなってしまうので、
うん、
体に対してこういった放射線の影響はないと考えてもらって構いません。
はい、これを聞いて安心しました。はい、じゃあそれでは続けていきたいと思いますけれども、この、核医学の検査として、まあ、代表的なものがあると思うんですけれども、
うんうんうん、
はい、
よく一般的に行われる核医学の検査としては、骨シンチグラフィーという検査があります。
はい、
これは、体の中のハイドロキシアパタイトという物質の、代謝を見るお薬になります。まあ、聞かれたことあるかもしれませんけれども、このハイドロキシアパタイトは、骨ですね。
骨。
うん、骨を作っている物質になるんですけれども、うん、骨シンチグラフィーではこの骨のハイドロキシアパタイトの代謝の具合を、
はい、
見ることができるお薬になってますね。で、骨の病気いろいろあるんですけれども、
はい、
まあ、代表的なものとしては、骨転移というのがありまして、
骨転移、
うん、悪性腫瘍、癌とかが骨に飛んできたりするんですけれども、
はい、
そういった時に、その骨の病気にお薬が集まってきたりして診断することができるというのもありますし、あと、 転移ではなくて、もともと骨からできる病気もあって、
うん、
それも、その骨の代謝の状態でいろんな病気が診断できますので、
はい、
まあ、それを見るために骨神経グラフィーという検査を行ったりしています。
先生、これ面白いですね。そのお薬に、その、集まってくるって。
そうですね。
なんでですか？
うん。まあ、そういったハイドロキシアパタイトに、特異的に集まる、
はい、
あのお薬というのがありまして、それが開発されてて使われているって感じになりますね。で、実際にはこの骨神経グラフィーの場合、使われるお薬何種類かあるんですが、代表的なものとして、99M テクネシウム HMDP と呼ばれる。
難しいですね。
難しいのがありますね。
はい、
で、このテクネシウムって呼ばれる部分が、先ほどお話した放射性同位元素と呼ばれる部分で放射線を出す部分。はい、で、HMDP っていうのがハイドロキシアパタイトの、代謝活性があるところに集まる部分ですね。この放射性を出すお薬の部分と、何か病気に特異的に集まるお薬の部分の組み合わせでいろんなお薬がデザインされてて、この組み合わせを変えることによって、骨神経グラフィーでは骨の代謝が見えますし、あとは、脳や心臓の血液の量を見たり、肺の血液や空気の流れを見たり、まあ、各臓器ですね、肝臓とか腎臓の機能を見たり、いろいろなお薬を用いて、検査を行ってるって感じになります。
面白いですね。すごくなんか、不思議ですけれども、そういうふうに、そのお薬で、その、なんかわかるっていうのが。
そうですね。うん、CT とか MRI が全体の形態的な画像をざっと見て、
はい、
いろんなことがわかるものに対して、核医学の検査もピンポイントなので、
ですね、
この検査をしたらこの疾患がわかるっていう感じでデザインされて、うん、まあ、他の病気が見つかることはなかなかないんですけれども、うんうん、まあ、その、特定の病気に対しては非常に効果的な検査が行われる感じになりますね。
まあ、まず最初に、もしかしたらこうじゃないかという疑われるものに対して、先生が言うように、そのお薬自体をデザインして、
うん、
で、もしそれだったらそれに反応するだろうという予測のもとに投与して、反応しなかったらじゃない。
そうですね。別の病気だろう
ということが判断ができるということなんですよね。
う
ん、
そうですね。
わかりやすいですね。
そうですね。まあ、非常に、いろんな種類のお薬が使われてて、
うん、
まあ、ドクター、医者の間でも非常にとっつきにくい分野ではあるんですけれども、
ね、うん、
まあ、使い方によっては非常に有用なものですので、
でね、
まあ、私としてはなかなか面白い
検査
分野だなとは、
ね。本当そうだと思いますね。だって実際に、それだっていうふうに決めるまでにいろんな検査しないといけなくなるじゃないですか。
そうですね。うん。
その中で、でも、本当に、これが、もしかしたらっていう、パーセンテージで大きい確率で、疑わしいものがあったとしたら、それに対してピンポイントでね、
そうですね。
これはすぐわかるわけですから、患者さんの負担もそんなに少ないというか、なんでしょうね。
うん。
ただ、まあ、話をどんどんね、進めていきたいと思いますけれども、まあ、この核医学検査について、まだまだ、お話ありますよね。
そうですね。うん、まあ、最近よく使われて話題となっている核医学の検査として、
はい、
FDG ペット検査という検査があります。
うん、はい、
これは、ブドウ糖の代謝活性を見ることができる検査で、
うん、
まあ、癌の診断とか、
うん、
その病気の広がり、あるいは治療を行った場合に、その治療に対する反応性を見ることができる検査になります。
うん、はい、
まあ、使い方としましては、まあ、癌検診では見つけられないような、
うん、
まあ、小さな癌が、
はい、
発見できる場合もありますし、
うん、
あるいは、癌と紛らわしい病気というのもたくさんあるんですけれども、そういった病気を癌なのかそうじゃないのかというのを見分けたりすることもできる検査にな
ります。
あと最近では癌の治療に関しては、手術だけではなくて、化学療法化学療法や分子標的薬といったお薬を用いた治療、
はい、うん、
あとは外から放射線を当てて、それで癌を治す放射線治療といった治療が行われる場合が増えてきているんですけれども、はいはい、こういった治療では、手術と違って、うん、病気を切り取ってしまうわけではないので、
はい、
治療によって病気の細胞が死んだとしても、
うん、
死んだ細胞が塊として残ってしまうことがあります。
あ、確かにそうですね。
うん、で、こうして塊が残った場合、まあ、通常の放射線の検査ですね、はい、X 線写真や CT、うん、あるいはMRI といった、これまでの検査では、
うん、
この塊の中に生きているがん細胞が残っているのかどうか判断がすごい難しい場合があります。
死んだと思ってても、もしかしたら中で生きているかもしれない可能性があるわけですか？
そうですね。また逆に、まだ生きているように見えても、
うん、
細胞自体は死んでしまって、もうがん細胞は残ってないという場合もあります。
うん、そういう時は不要な治療をしないで済むわけですね。
そうですよね。うん、だから、 追加で、治療し続ける必要があるかどうかって判断に難しい場合があるんですね。
ですよね。
うん、で、こういった場合に対しても、この FDG ペット検査では、この病気の塊、
うんうん、
あるいは病気の後の塊の中に、
はい、
ブドウ糖代謝の、細胞があるかどうか、まあ、生きている癌細胞があるかどうかっていうのを判断することができる検査になっています。
うんうん、まあ、これを用いることによって、先ほどおっしゃったように、続けて、その治療が必要かどうかが判断できて、無用な治療はしないでいいこともできるわけですよね。面白いですね。
うん、
はい。
今までお話ししたのが、まあ、診断目的での使われ方になるんですけれども、うん、はい、まあ、今お話ししたように、核医学ではこういった病気に特異的に集まるお薬を患者さんに投与して、うん、その薬から出てくる放射線を外の検出器、カメラでキャッチして画像化しているのですけれども、うん、まあ、その時に利用している放射線、先ほどちょっとお話ししましたが、はい、ガンマ線というんですけれども、うん、これは、まあ、人体に影響を与えることがなくて、診断目的に使える放射線ということになっていますが、うん、この放射線を逆にですね、物質を通り抜ける力が非常に弱くて、うん、まあ、つまり、飛ぶ距離が非常に短くて、
うん、
なおかつ細胞に対してダメージを与えることができる放射線に変えて使えれば、
うん、
体の中の病気にだけ集中してお薬を集めて、放射線を当てるというふ
う
に病気を治すことができるんじゃないかなって考えることができます。
うん、
でこういった原理を用いて、核医学では診断だけではなくて病気の治療も行っているって形になります。
はい。私、フライングしましたね。いや、失礼いたしました。
いい、
まあ、診断だけではなくて病気の治療もしますということでございますね。
うん、
はい。これ、先生、だからピンポイントで中に入れることで、その、治療というか、がん細胞を、
そうですね、
殺してしまうということですか？
はい、まあ、投与の仕方はいろいろあって、うん、基本的には注射で、血管にそのまま投与したり、うん、あるいはカプセルで飲んでもらうだけになるんですけれども、
うん
うん、例えば今からお話しする、ヨウ素131という薬、あるんですけれども、はい、この薬は、甲状腺というホルモンを作る臓器、とか、あるいは、この甲状腺から発生する甲状腺がんに集中して特異的に集まるという性質があります。
はい、
でそこで、このヨウ素131は病気に集まると、ベータ線という放射線を出します。
うん、
でこのベータ線によって細胞にダメージを与えることができます。
はい、
でまあ、この仕組みを利用してヨウ素131は、まあ、甲状腺の病気いろいろあるんですけれども、バセドウ病という甲状腺機能更新を、来たすような病気、あるいは、甲状腺がんといった、まあ、がんですね。甲状腺のがんの病気に集まって、うん、放射線を当ててやっつけることができる、というのがあります。で、このベータ線なんですけれども、最初にお話しした、診断目的で使う放射線、ガンマ線とは違って、
はい、
体の中で飛ぶ距離が2、3ミリって非常に短い距離しか飛びませんし、
はい、
まあ、この性質を利用しているので、まあ、体の他の場所に放射線が飛んでって、悪さをすることはない、まあ、病気にしか放射線が効かないと考えてもらって構いません。
これ先生、先ほど注射かもしくは飲んでいただいてというのがあるんですけど、うん、
はい、
その血液に入れて、
うん、
そこのがん細胞に行って初めて放射されるって、
ですね、まあ、放射線自体はずっと出続けてはいるんですけれども、うん、一箇所に留まってずっと、放射線が当たるってわけではないので、
はい、
体の血液の中流れている場合は、
その
際も特に、周りの組織にダメージを与えることはありません。で、最終的にこのお薬は甲状腺に届いて、そこでずっと留まっている、うん、そこから放射線を出すという形になるので、他の場所で、悪さをすることはないという仕組みになっています。
そうなんですね。うん、なんか血液ね、まあ、注射でやったらもう全身に回ってしまうようなイメージがあるんですけど、うんうんうん、本当にピンポイントにそこに届くということなんですね。
う
ん、はい、わかりました。他にもございますか？
そうですね。あと最近では、ラジウム223というお薬も使われています。
うん、
で、このお薬は、前立腺がんという病気ですね。まあ、前立腺がん、骨に転移しやすいっていう病気なんですけれども、その前立腺がんの骨転移に、特異的に集まるお薬になります。うん、
はい、
で、ここでは出てくる放射線、今度はアルファ線と言いまして、
はい、
先ほどお話したガンマ線やベータ線に比べると、
うん、
非常に強い細胞毒性があるので、
うん、
あとまたなおかつ、体の中で飛ぶ距離が、先ほど言ったベータ線が2、3ミリって、まあそれでも短い距離ではあるんですけれども、はい、このアルファ線の場合は、さらに短くて、細胞2、3個分しか飛びませんので、
ちょっ ットですね。
そうですね。だからもう、がんの細胞に集まったら、うん、もう細胞内で、
うん、
とどまって、放射線はその外の方には漏れ出てこないという感じ。なんて、とても、強力な治療効果を持っているものになります。
すごいですね。うん、
で、最近ではこの本当にアルファ線の、用いた、お薬でよる、治療というのが非常に世界的に盛んに研究されてまして、うん、まあ、将来的には前立腺がん以外の様々ながんに対しても、効果的な治療法として期待されている分野ではありますね。
すごいですね。
うん、
だとしたら本当にピンポイントにがんだけにね、効果的に治療するということだから、他のこう例えば副作用的なものもかなり抑えられるん
です
か？
そうですね。やはり余分なところに放射線が当たらないという意味では、
はい、
先ほどちょっとお話ししましたけど、
うん、
放射線の治療としては体の外から放射線を当てる治療もあるんですけれども、うん、
ありますよね、
それでもやはり、外から当てる場合も病気に集中して当てるように工夫はされているんですが、うん、やはり、病気に届くまでに正常な組織にどうしても放射線が当たってしまうんですけれども、
ね、
まあ、そういったものに対しても、
うん、
そういったものに対してやっぱりこの核医学で行われるものは、うん、そういった余計な組織を突き抜けてくるということはありませんので、うん、やはり病気に集中して集まってくるので、まあ、副作用という点ではやはり非常に少ないものになりますね。
うん、これはまあね、まだまだこれから広がっていくと思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、治療を受ける際に、まあ、注意していただきたいこととかっていうのもございますか？う
ん、やはりこの薬自体も非常に高価なものになりますし、
うん、
あと検査あるいは治療を受けるための施設を、
はい、
作るためにも、やはりコストが非常にかかるものになりますので、
うん、
やはり、大きな病院でしか行われていないというのが現状
ですね。あ、そうなんですね。
ですから、まあ、主治医の先生が、うん、まあ、大学病院なり、大きい病院なりに、紹介して、
うん、
治療を受けてもらうという場合ももちろんあるとは思うんですけれども、うん、ご自身でも調べられて、
はい、
希望された場合には、大学病院等で、治療を受けることが可能なんじゃないかなと思いますね。
これ先生、知ってるのと知ってないのとでは、
う
ん、
そうですね。
大きな
違いには
なります
ね。なりますね。
これ、核医学、今こうやって皆さんに、リスナーの皆さんに、ラジオを通してお話をしていただきましたけれども、これは、病院単位でこういった治療法、診察法、検査法もありますよっていうのは、だって推進していくっていうか、何ですかね、やらないんでしょうか？
そうですね。
だって、すごく副作用も少なくて、ピンポイントに作用して、っていうのであれば、すごく患者さんにとっては、すごくいいことじゃないですか。
そうですね。まだまだただ、同じドクターの中でも、比較的認知度は少ない、
は
い、
あ、そう
分野になっているので、
すごい新しい。
歴史としては、非常に古い、分野ではあるんですが、先ほどお話した CT とか MRI とかが開発される前から、この分野っていうのはあるんですけれども、
うんうん、
やはりお薬を作るのが非常に大変だったりする、供給量も非常に少なかったり、
はい、
安定してこなかったっていうのもありますので、なかなかそういった CT とか MRI に比べると普及が遅れてる分野ですね。で、なおかつその施設を維持するためにも非常にコストがかかるので、
そうなんですね。
まあ、ちょっとコスト度外視で運営していかないといけないっていう部分もあるので、なかなか一般的にちょっと普及しにくい。
ですね。
認知しにくいっていうところはちょっとその辺にあるんじゃないかなと思いますね。
そうなんですね。これはコストをどんどんどんどんこう、ある意味開発していって下げるっていうことは可能なんですかね。
今
その設備とか、そのお薬にしてもですよ。
そうですね。
ね、
ただまあ今一応流通しているお薬が比較的そこをなんとかクリアしてきた分野ではあるんですけれども、
うん
うん、まだまだ不十分かなというところ。
ああ、そうなんですね。わかりました。いや、核医学、もう皆さんね、聞き慣れない分野だったとは思いますが、まさしくマイナーな、専門の中でもマイナーな、
そうですね。
というところで。で、まあ、お話を聞くとすごいね、内容だったので、ぜひね、気になる方はご自身でも調べていただいて、かかりつけのね、お医者さんにも聞いてみるのも一つの案だと思いますよね、
はい、
先生ね。で、もしその、核医学でちょっとこう、診断してほしいというのであれば、
はい、
沖縄病院、沖縄では琉球大学、
そうですね。幅広く治療検査を行っているのは、龍大病院になりますけれども、はい、その他にも、大きい総合病院では、核医学施設、有意しているところがあります。ただ、まあ、できる、できない、分野、それぞれあるので、はい、まあ、問い合わせしていただければ、答えていただけるんじゃないかなって思います。
はい、わかりました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、本日は、琉球大学医学部附属病院放射線科の飯田亮先生をお迎えして、誰も知らない核医学についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノワンシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、ヒノワンシガネコ、2-36-12、また、ホームページからも、リクエストしていただけます。お待ちしております。